ズームイン霊友会2025元気が出る集い。人と関わった数だけ人生は豊かになる。末吉正治会長が霊友会の教えについて分かりやすくお話しされる元気が出る集い。新しい人に教えを伝えるきっかけにしようと、どの会場も多くの来場者が訪れています。7月27日には北海道、札幌、8月3日には山形、酒田で開催されました。その中で、教えを通して人と関わるからこそ豊かで幸せな人生を送ることができると強調された末吉会長。ここではその一部を編集、要約してお届けします。結婚したい。だけど、どうすればいい？皆さんは何を目的に霊友会の教えを実践していますか？私は自らの運命を切り開き、幸せで豊かな人生を歩むことが大きな目的の一つだと思っています。しかし、会員の皆さんを見ていると、教えの実践そのものが目的になっている人が少なくないように感じるのです。私の系統支部にこんな少年男性がいました。当時44歳の彼は父親と弟の3人で暮らしていて、家事を彼が切り盛りしています。非常に真面目な人間で、集いや弥勒さんといった霊友会の行事は欠かしたことがありません。協業や導きの声かけなど、個人の修行においても積極的に活動していました。ところが、これからどう生きていきたいのか、そのビジョンが見えてこないのです。彼から出る質問はいつも決まって、どうすれば教えを伝えられますか、といったもの。家族思いの素晴らしい男である一方、自分自身の人生をどう考えているのか、とても心配になりました。そこである時、彼に質問したのです。今、あなたが一番叶えたいことは何ですか？と。何度かやり取りをして、ようやく彼は、結婚ですと答えました。私は、結婚をすることを目標に教えを実践することは、決して悪いことではありませんよと、アドバイスをしたのですが、それこそが、肝心であると思うのです。恩師久保角太郎先生が霊友会を起こされた時、国家の安泰から家庭の和合、授業の発展、病気や災難、不幸の克服に至るまで求めるものがあれば、どんな人でも教えを実践することで実現できると世に訴えられました。そして、教えの実践とは、教えをたくさんの人に伝えていくことに他なりません。会員をはじめ、多くの人と触れ合う中では、思うようにならないことがたくさん起こります。その都度、自らを見つめ直すのです。相手を思うと言いながら、自分の気持ちを押し付けてないか。相手に寄り添うと言いながら、自分の都合を優先していないか。日々の協業で、自らを振り返りながら気づいたところを一つずつ改めていく。そうした行いを積み重ねていくことで、薄皮を剥ぐように人間的に成長ができ、人としての魅力も磨かれていくのです。先日の彼のように幸せな結婚がしたいのなら、それを目的に教えを実践し、自己を向上させればいい。結果、良縁にも恵まれ、望むような結婚もできるのだと思います。迷惑をかけない生き方は本当に正しいのか。今、他者と円滑なコミュニケーションが取れない若者が増えています。自分の本当の気持ちを伝えられず、一人で悩みを抱え込んでどうしようもなくなる。その原因の一端は、 人との接触機会の減少にあると私は思います。我々の世代が親から繰り返し教え込まれたのは、人の役に立ちなさいということでした。ところがある時から、人に迷惑をかけないようにと教えることが子育ての主流になった。一見すると良い育て方のように思えますが、果たして本当にそうでしょうか。人の役に立つためには、嫌がおうでも周りの人と関わっていく必要があります。時には、こちらは善意のつもりでも、相手にしてみれば、ありがた迷惑になる場合もあるでしょう。でも、そんな時こそ、先ほど申し上げたように、自分を変える大きなチャンスです。一方、人に迷惑をかけるなと言われたらどうなるか。必要以上に人と関わらない生き方が良しとされる社会になり、人との接触機会が減っていきます。それは自分を成長させる機会すら奪う結果になるのです。逆の言い方をすれば、人に迷惑をかけた分、人のために生きる心が養われる。ひいては、そうした生き方をする人の輪が広がっていくことで、世の中をより良くしていくこともできるのではないでしょうか。より良い人生を送るためには、一人一人が明確な目的を持ち、実現のために何が必要なのか、己と向き合っていくことが不可欠です。それは一人ではできません。教えの実践を通し、人と関わる中にこそその答えはあります。どれだけの人と関わったか、その数だけ人生は豊かになっていくのです。インフォメーション。元気が出る集い開催のお知らせ。九州ブロック。日時、11月24日月曜休日、13時から15時30分。会場、菊池グランドホテル阿蘇の間。お問い合わせ、最寄りのインナートリップセンターまたは霊友会地域活動部。電話0355632536。ピックアップ。ますます盛り上がる地域の集い、ボル4。北海道、元気が出る集い in 札幌、7月27日日曜。山形、元気が出る集い in 酒田、8月3日日曜。岩手、前沢モルックの集い、6月22日日曜。老若男女問わず、どんな人でも参加できるスポーツ、モルックをみんなで楽しむ集い。中、モルック。地面に立った複数の木のピンをめがけて、モルックという木の棒を投げ、獲得した点数を競う。中終わり。この日は22人の参加者が集まり、終始にぎやかに楽しんだ。石川、元気になる音楽会、7月26日土曜。石川県七尾市で元気になる音楽会が令和6年能登半島地震及び令和6年9月能登半島豪雨の復興応援イベントとして開催された。震災直後の昨年1月3日から被災地でボランティアに取り組んできた会員たちが、能登復興の一助になればと企画。市民約300人がソプラノ歌手とピアニストの演奏、マジシャンのステージを楽しんだ。参加したボランティアの一人は、家族連れが音楽会を楽しんでくれているのを見て、私も嬉しかった。復興半ばの能登を少しでも元気にできるようなお手伝いを、これからもしていきたいと語った。 岐阜県、タスバーベキューの集い。6月22日、日曜。青年が中心となり、岐阜県百年公園でバーベキューの集いを開催。新しい人を含む60人の参加があり、バーベキューやゲームを楽しんだ。参加者たちは今後、地域の集いや弥勒山で会いたいと声を掛け合っていた。岡山、倉敷の集い、7月26日土曜。古民家を改修した文化施設、いかしの家で開催された、初対面の参加者もいる中、はじめにグループに分かれたチーム対抗戦ゲームで打ち解けた後、それぞれの近況などを語り合い、親交を深めた。長崎、原爆の日の極曜、8月9日土曜。長崎県に原子爆弾が投下されて今年で80年。今年もインナートリップセンター長崎では原爆犠牲者たちの供養が行われた。また、この日に先立ち、7月21日にはマイおせっかいプロジェクトの一環として平和公園に5000羽、柳川公園に2000羽の千羽鶴を奉納した。熊本、七夕の会、7月6日日曜。明市会から活年まで幅広い年代が参加。翌日の七夕に向けての短冊作りなどを楽しんだ。会員が持参した取れたてのスイカも振る舞われ、みんなで夏の風物詩を味わった。全国各地で開催された集いから一部を掲載しています。今後の各地の集いの予定は、霊友会プラスをご覧ください。 URL https://reiyukaiplus.jp 詳しくは、最寄りのインナートリップセンターへお問い合わせください。ピックアップ。ますます盛り上がる地域の集い。ボル4。北海道。元気が出る集い in 札幌。7月27日、日曜。山形。元気が出る集い in 酒田。8月3日、日曜。岩手、前沢モルックの集い。6月22日、日曜。老若男女問わず、どんな人でも参加できるスポーツ、モルックをみんなで楽しむ集い。中、モルック。地面に立てた複数の木のピンをめがけて、モルックという木の棒を投げ、獲得した点数を競う。中終わり。この日は22人の参加者が集まり、終始にぎやかに楽しんだ。石川、元気になる音楽会、7月26日土曜。石川県七尾市で、元気になる音楽会が令和6年能登半島地震及び令和6年9月能登半島豪雨の復興応援イベントとして開催された。震災直後の昨年1月3日から被災地でボランティアに取り組んできた会員たちが、能登復興の一助になればと企画。市民約300人がソプラノ歌手とピアニストの演奏、マジシャンのステージを楽しんだ。参加したボランティアの一人は、家族連れが音楽会を楽しんでくれているのを見て、私も嬉しかった。復興半ばの能登を少しでも元気にできるようなお手伝いをこれからもしていきたいと語った。岐阜県、タスバーベキューの集い、 6月22日、日曜。青年が中心となり、岐阜県百年公園でバーベキューの集いを開催。新しい人を含む60人の参加があり、バーベキューやゲームを楽しんだ。参加者たちは今後、地域の集いや弥勒さんで会いたいと声を掛け合っていた。岡山、倉敷の集い、7月26日土曜。古民家を改修した文化施設、生かしの家で開催された初対面の参加者もいる中、はじめにグループに分かれたチーム対抗戦ゲームで打ち解けた後、それぞれの近況などを語り合い、親交を深めた。長崎、原爆の日の極曜、8月9日土曜。長崎県に原子爆弾が投下されて今年で80年。今年もインナートリップセンター長崎では原爆犠牲者たちの供養が行われた。また、この日に先立ち、7月21日にはマイおせっかいプロジェクトの一環として平和公園に5000羽、柳川公園に2000羽の千羽鶴を奉納した。熊本、七夕の会、7月6日日曜。妙一会から活年まで幅広い年代が参加。翌日の七夕に向けての短冊作りなどを楽しんだ。会員が持参した採れたてのスイカも振る舞われ、みんなで夏の風物詩を味わった。全国各地で開催された集いから一部を掲載しています。今後の各地の集いの予定は、霊友会プラスをご覧ください。 URL https://reiyukaiplus.jp。詳しくは、最寄りのインナートリップセンターへお問い合わせください。